はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。さあ、毎日暑い日が続きますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も通常の回に、戻りまして、また早速やっていこうかなと思うんですけども、今日は、パートナーの方お休みで、ゲストの方と、2人で、お送りしようかなと思ってます。で、早速、今日のゲストの方をご紹介する しようと思います。前回の、久常かたか先生からの紹介って言ったらいいのかな、まあ、みどりさんからの紹介でもあるっていう感じでもあるんですけども、もう、こちらの方に来ていただきました、田部明人くんです。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ね、もうマジようやく来てくれましたみたいな
ありがとうございます、
ね。間がちょっと空いてね、本当はなんかすぐに呼んで来てもらう予定だったんですけども、なんかちょっといろいろねお忙しくて、ようやくスケジュールが合いまして、
はい
はい、来ていただきました。ありがとうございます。
お待たせしました。
はい、田部くんです。今日まあ、2人なんでね、どういう話、2人なんでねっていうのもあれだけど、どんな話にしようかなと思ってるんですけど、まず田部くんの、は 何をしてる人かっていうのだけ自己紹介的なやつ言う。
じゃあ、そうですね、
はい、お願いします
。私は、まあ、生まれも育ちも耶馬渓の平田というところです、はい。今も平田に住んでいます、
はい。
で、そうですね、中学高校は古岡さんね、私後輩に、はい、一つ下の、後輩になりまして高校卒業してから、まあ、東京の方に行って、
はい、
30歳の時にまた耶馬渓に、帰ってきまして、
ほうほう。
そして、まあ、私が生まれ育ったところに、まあ、平田郵便局というところが、はい、あるんですけども、まあ、30で帰ってきて、今そこの郵便局長を、
はい、
もう21年ぐらい今やっていますと、うんう
ん、いうことですね。
ですね、
はいはい。というその現平田郵便局の郵便局長でいらっしゃいます、
はい、
田部明人さんですけども、もうなんか田部くんって言っちゃうんですけど今なんかざっと、そのこうだってこういう経歴ですみたいなことを言ってもらったんですけど、はい、まあ、気になるところから聞いていこうかな、なんかどこから聞いていこうかなと思ったんだけど
ありましたかね、気になるところ
まあね、一つ僕の、まあ、一つ下での、まあ、っていうことなんですけども、木小学校から耶馬渓中学校なんで、
そうですね、
まあ、中学校の時、
はい、
まあ、でもそんなに中学校の交流っていう交流はない、
ね、まあ古岡さんね、
うん、
ほら生徒会長してたので、まあ、私はこう、あ、この人生徒会長なんだみたいな感じ、
まあ、
真面目そうな子をね勉強できそうな感じ見てましたけど、
でもほら田部君もしてくれたわけじゃない、だってあれ
田部君はしてないんです
か。あれ
してないんですよ。
あれ違ったっけ
私はねしなかったんです。
あれしなかったんだっけ。ああ、
はい、
あれ、あ、そうだった
、はい、中学とか高校とかではこう生徒会とかには入ってない。
あれ俺全然記憶違いしてたかも、
うん、そうなんですよ。
あ、はい、あ、そっか、うん、なんかすごい何でも、いや、まあ何でもできる人って俺からしたらね、なんか一個下の人の中で俺はなんか、ああ、田部君はなんかすごい何でもできる人だな、まあ、スポーツも万能でね、頭良くてルックスもいいしとかつって思ってたんだけど、
なんかほら、まあね、中学校とか高校、まあ、ぐらいの時って、
うん、
なんていうんですかね、ちょっとこうほら、そっち方向に行くじゃないですか。
どっち方向、
どっち方向、どっち方向、まあ、古岡さんみたいなコースか、
うんうん、
まあ、もうそういうのを一切避けて、なんかあまりね、
うんうん、
僕、どっちかというとそっち方向に行ってしまったみたいですね。
なるほど。
その時はですね。
いや、なんか全然、今と感じ違うね、じゃあ、ね。
いや、 小学校の時はね、なんかほら小学校は児童会長ですか、
はいはいはい、
してなんかあんまりこうそういうのがいい印象がなかったでしょうね。
あ、
なんかもう大変みたいな感じで。
いやでもね、いやそれの話で言うと俺ね、まあ、このラジオの中でも何回か言ってるんだけど、はい、俺ね向いてなかったんだよね。
そうですか。
その生徒会長っていうのに、うん、まあなんか成り行きでそうなったんだけど、うん、全く向いてなくて、自分もそうだし周りももしかしたらそうって思ってたかもしれないけど、多分みんなそんなこと言ってくれないからまあそうずるずるとやっちゃったんだけど、でも本当に向いてないなと思って、それからもう本当そういう人の先頭に立ってみんな引っ張っていくって、まあそれがいい経験になったといえばそうなんだけど、うん、っていうタイプじゃないっていうのが分かった経験なのよ。
そうですか。
そうそう、だから、まあ、そういう意味ではやってよかったかなっては思うっていう、
まあ、そういう感じには見えないですけどね。
まあでもいや、まあ俺は、まあ俺の話は置いといて、でも田上くんは、でも俺はだから人を今の感じから言ったら、いや今のそのやってることから言ったら、はい、もう先頭に立っていろんなことをやってる感じがあったから、もう昔からそうなんだなって思ってたんだけど、そうじゃないってこと？
そうですね、中学高校の時はもう極力そういうのは避けて、
あ、勉強ばっかりしてたって
こと？いやいや、っていうわけじゃないですけどね、そういうわけじゃないですけども、なんとなくやっぱり小学校の時、まあ、苦い経験っていうほどではないですけども、なんかやっぱりあまりもやりたくないなみたいなのがあったんですよね。
でじゃあまあそういうのやらずに中学高校、まあ結局まあ高校も一緒なんですね。
そうですね。
で、まあ、まあ東京に行きました、はい、まあ、東京のまあうん、あのすごいね、まあ有名なとこに有名な大学に行かれてねっていうことなんだけど、でそうするとさ、まあ一つやっぱり、まあ俺前に聞いたかもしれないけど、まあ改めて聞くけど、まあいわゆるその、まあ、まあ言い方あれだけど一流の大学に行って、うん、で一回就職をしてっていう形なんだよね。
はい、
でそれは何系の仕事をして
た？ですね、大学卒業して一番最初に入った会社は、うん、不動産の会社でしたね。ただ、不動産の会社ではあるんですけども、不動産の仕事は全くしなくて、まあ、いわゆるその不動産会社の、まあ、事務的なというかですね、そんな仕事をして、
うん、
で一度転職をしたんです向こうで、
はいはい、
で次は、まあ、何系って言ったんですか、まあ、洋服系、
はいはいはい、
アパレル系、
はいはい、
でもそっちでも結局その仕事はしてなくて、うんうん、結局その事務的なというかですね、
ああそうか、そう、
そういう仕事をしてて、うんうん、そしてまあ30の時に帰ってきたという、うんうんうん、そんな感じですね。
なるほど。そのまま東京にいるっていう選択もあったわけじゃない？
そうですね。
だけどそれはで、ご兄弟、お兄さんいるんだ
ね。あ、いますいます
ね。で、あ、うちの兄貴、
そうそう、同級生です、うん、
で、っていうことは、まあ、田舎の法則から言ったら、はい、例えばね、やっぱり長男の人、まあ、もし、あ、まあ、後で話すかもしれないけど、まあ、長男とか、まあ、上の人が、まあ、いい、昔はね、
そうですね、
家を継いでみたいな感じかもしれないけど、はい、帰ってきたわけじゃない？
そうですね。
それはやっぱりなんか、
まあ、私その時、まあ家族会議の中で、
うん、
まあ、某正月はね、
はい、
田舎の方に、まあ、私も帰ってたし私の兄弟も帰ってたんですけど、うん、まあ、ある時やっぱりその真剣に家族会議が開かれて、
うんうんうん、
で、まあ、どっちかが帰らざるを得ないというような状
況、帰らざるを得ない、
はい、まあ、そこは今 その仕事と少しこう関係があるというのがあるんですけども、でその時にも兄は結婚して子供もいて、うんうん、でまだ小学校には子供は上がってなかったけれども、うんうんうん、まあ、まあ、ある程度こう家も建ててっていう状況がある中で、
うん、
で私がまだその時結婚もしてなかったので、うんうん、どちらかというと自由
な
身でしたから、うんうん、まあ私が帰らざるを得ないかなっていうような感じで、まあ、帰る選択をしたと。
その時はじゃあ結婚もしてなくて、
まだ
一人で帰ってきたみたいな。
そう、ですね、それで、
うん、
選択をした時はもうまだ一人だったんですけども、はい、 でただ帰ってくる時にはもう結婚してもう連れて帰ってきたと。
なるほど。あ、じゃあ東京の方面でした。
妻は、うん、前の前職の同じ職場の働いてたあれで、うんうん、実家はね、あの山口県の宇部市なんです。だからまあ比較的近いですし、
なるほどなるほど、
まあいろいろな面で交通ごたったかな。
その話はじゃあそれていくけど、じゃあ奥さんは別に全然帰るのは全然問題なく。
そうですね、まあ、結婚する時にも、まあ、結婚する前ね、当然お付き合いする期間がありますから、でその時も、まあ、いわゆるその遠距離、
うんうん、
私は東京に行って、妻は山口にいましたから、あ、
はい、
で、まあ、いよいよ結婚する時にもう私は帰ることが決まっていたので、うんうんうんうん、当然そこもちゃんと話をして、
なるほど
揉めないようにですね、うんう
ん、あ、本当はもしかしたら東京に行くと思ってたけどってこと。
そうですね、うんうん、で、まあ、妻は多分あの OK をしたんだと思います。
え、聞いてない、山口なんか行きたくないよみたいな
話になると困りますからね。
でも、まあ、ちゃんと話して、はい、まあ、まあ、じゃあそのまんま、じゃあ山口から合流してみたいな、
ですね、東京で、半年ぐらい一緒に生活はしましたけど、
で30の時に
帰って、そうですね、ちょうど30の時に帰ってきました。
30なんだよね、まあ、このまたそれもラジオの中でも何回もそういう話になったんだけど、やっぱ30なんだよね。俺も30の時に、まあ、仕事辞めて、でコーヒーの仕事のに行ってみたいな感じだったから、でそうすると結構、まあ、我々の世代っていうのかな、やっぱこのまま働いてていいのかなみたいな、ちょうどそのそれぐらいの時期に何年か働いてどうしようかな、まあ、例えば家族のこともあるし、田舎のこともあるしとか、あと自分の仕事もあるし、あと結婚もあるしっていう、ちょうどなんかいろんなタイミングが重なって考える時期っていうのもちょうど30前後っていう、30前後の法則みたいななんかで、そのまま例えば会社に残るとか、いや転職をするとか、いやはたまたその田舎に帰るとかね、なんかいろんな、ずっと長く付き合ってた彼女と結婚するのか、いやもうそこは考え方が変わったからもう別れるみたいな、うん、なんかちょっと30ぐらいで一つこう、うん、なんか人生の分岐点みたいなのがあるっていうのはやっぱそうなんだなと思って、ね、で30で帰ってきた。
そうです
っていうことは、でもその30で帰ってきた時っていうのはもう、その今のその平田郵便局の、
うん、
局長になることで帰ってくるみたいな。
そうですね、そういうこと。一応ですね、うん、まあ、その当時、まあ、郵便局もいろいろこうね、うん、まあ、時代の流れがあって、うんうん、当時、30の時で、まあ、今から言うと もう2年ぐらい前なんです、うんうんうんうん、当時は日本郵政公社っていう、はいはい、まあ、いや国営の、
はいはい、
まあ、会社だったんですね、はいはいはい、まあ、いわゆるそこで働いている人たちはみんな国家公務員という、うんうん、で、まあ、郵便局であちこちちっちゃいのがいっぱいありますけれども、はいはい、当然そこで働いている人みんな国家公務員なんですが、
はいはいはい、
実は田舎、まあ、都会にもありますが、ちっちゃな郵便局って、うんうん、こう昔のそれこそ明治時代の、うん、郵便局の仕組みができた時からですね、うん、ちょっと、ね、変わった仕組みがあるんです、
うんうんうんうん、
国営でありながら、
うんうん、
で実は平田郵便局も、うん、実はうちの家がこう代々局長を務めている、うんうん、
はい、
まあ、スタートが うちの家が多分始めたという経緯があって、はいはいはい、だからそういう流れが実は、ね、うんうん、あるんですね、
はい、
国家公務員なのに、
なのに、
なのに、
うん、
でなので私も帰る時にはうちの父が局長をしてましたから、うん、
はいはい、
でもいよいよもう辞め時だったんですね。もう辞めなきゃいけないと年齢的に、うん、それで、まあ、私はその後を継ぐと、まあ、当然試験もあるんですけども、
はいはいはい、
まあ、そのつもりで帰ってきて30で、うんうん、で、うん、いろいろ、まあ、いきなりね全く違う仕事からなるわけですから、
うんうんうん、
まあ、少し、違う郵便局でいろいろこう仕事を覚えながら、はいはい、そして、まあ、郵便局長になるための試験を受けて、
はいはい、
そして実際になったら31の時に なったという感じですね。
で今はじゃあ国家公務員ってこと？
ね、それが、うん、今度私がなったのが平成16年なんです、
はいはい、
郵便局長になったのが、うんうんうん、その時は日本郵政公社だったんですけども、うん、その後にですね、まあ、 時の総理の小泉さんという方、
ぶっ壊した人
だね。そうあの方の郵政解散っていうね、まあ、今でも
こ
う、
ぶっ壊されたってことですね。
そう、うんうんうん、そうなんです。で、うん、まあ、民営化が、はいはい、国会で決まって、はい、平成19年の10月に、うん、いわゆるその株式会社として、はい、スタートをしたと。
そんな感じだ。
実際は3年半ぐらい国家公務員だったということですね。
そういうことか、
はい、
一応その期間は国家公務員だったけども今は国家公務員ではなくて、
もう今普通会社員、
会社員っていう、
そうですね、
そうかそうか、あ、そりゃそうだ、うん、そりゃそうだよね、あ、なるほど、ちょっというちょうどそういう時期にいろいろあって、
ね、
ってことね、
はい、からまああの当時はやっぱりその民間企業になることをこういろんな意味でこう反対をしてたりだとか、
うんうん、
気持ち的にもあの私も平成16年に、なって、
うん、
でその翌年にもう要は解散があって、
うんうん、
もう国会で見えかないこと決まって、
うんうん、
もう1年で、うんうんうん、当時は
ちょっと聞いてないよみたいな感じじゃないの？
そんな感じですよね、
そんな感じよね、
そんな感じでしたけど、
俺会社員としてやると思ってなかったみたいなことですね。
そうですね、
うんうん、その辺はどうなの？
そうですね、あのまだでもなって1年ぐらいしか経ってませんから、
うんうん、
まだその仕事もね、
うんうん、
あのそんなにこう熟知をしてきたわけでもないし、うん、まあ、局長としての、まあ、国家公務員の局長としての、うん、もう経歴は1年ぐらいしかないですから、
うんうん、
もうそこは逆にほーんってもうなるんだ。
もしかしたらすごく長くその国家公務員として郵便局勤めてた人は、
う
ん、
そうですね、あの、あるかもしれませんね、
う
ん、
今これから入っていく、これからっていうかそれ以降に入ったような人は別に日本郵便株式会社、
そうです、ね、
に入ったっていうだけの話ってことだね。そうですね、
うんうん、そんなに気持ち的にこう、まあ、抵抗感があったわけでもなく、うもう、まあ、民間の会社になったらなったでいいんじゃない、うん、っていう、まあ、そんなそれぐらいですかね。
ただやっぱその郵便局っていうじゃない。だけどあ郵便局って言い方でいい。
ああ、いいです、いいです。
はい、郵便だから田舎の郵便局って全然俺とかも、あ、そうだ、言われてみてそうか。あ、会社の会社員のなんか会社の支社じゃないや、支局っていう
か、まあ、営業所
という、ね、営業所みたいなことでしょ。うん、だけどそんな感覚全然なくって、ただ田舎の郵便局に行くっていうぐらいのイメージ、ずっとそれでやってきてるから、うん、なんか全然例えばなんつうの、銀行に行くのと全然違うんだよね。
違いますよね。
全然違う。
違いますね。
うん、あ、同じ土俵に立ってみたいな、
ね、同じような仕事をしてますけど、ね、
だけど郵便局に行く時と、銀行に行く時のそのなんていうのかな、
心理的
気が構えちゃうっていうか、構えなくていいみたいなさ、なん
か分かります。
あるかなって思う。
それ多分私たちも多分きっとそうですし、うん、まあ、お客様見てるとやっぱりそういう感じですよね。ちょっとね、引き合いに出すのは どうかと思いますけども、やっぱりこういわゆる銀行さんに行くのと、うん、郵便局や、うん、もしくは農協さんに行くのと、
はいはいはい、
やっぱね、こっちって普段着でも
行
けますけどね。
そう
あの郵便局、
例えば俺なんか今ちょっと短パン履いてるけど、
う
ん、半ズボンでも行って、
そうですね、
行こうか、まあ、行ってもいいって感じあるけど、銀行に行くときこの格好じゃちょっとなんか気が引けるみたいな感じは
面白いですよね、う
ん、それはなんかずっとあるかも。なんか郵便局ってなんかやっぱ、まあ、その会社になったからって言ってなんかちょっと近い存在っていうのかな。
そうですね、まあ、それは多分きっといいところなんでしょうね、
うんうんうん、
もう普段着で、行けて、もう聞きたいことを聞けて、
うん、
もうそれこそね、我々の仕事とは関係ないようなことを聞かれることって、
そう
おじいちゃんおばあちゃんが市役所から来た手紙を持ってきて、
うんうん、
これはどういうことやろうかみたいなね、
うんうんうん、
いうようなことを聞かれたり、まあ、それも一つ仕事かなと思いますね。
いや本当にそういう感じあるよね。郵便、まあ、俺は下郷だから下郷郵便局にまあよく行くんだけど、まあ、下郷郵便局 の、 ね、局長の山さんともやっぱなんか俺はまあ知ってるか、まあ、いろんな話するけど、うん、でもなんかおじいちゃんおばあちゃん来た時になんかね、そのいわゆるその金融機関としてのその対応の仕方っていうよりは、なんかおじいちゃんおばあちゃんのこう話し相手になってるみたいな、なんか感じのことってあるよね。
うん、 そうですね。こうやって、うん、まあ、あのそれは多分昔からの多分名残、うん、あの国家公務員の時からの、うん、まあ、一つ名残であってね、うん、まあ、民間の会社になったからもうそういうことは一切あのしないっていうわけでもなくても、まあ、引き続いてやることが大事でしょうし、うん、まあ、私たちの郵便局が存在する、まあ、一つ意義だろうなと思いますね、う
ん、ただでもやかとはいえ、とはいえやっぱその株式会社、うん、イオン郵便っていう言葉やっぱそのちゃんと利益を上げて
そうです、ね、
みたいなことなわけじゃない、はい、まあ、郵便局の時はそんな関係ねえとかいうことではないんだけど、うん、でも会社とその今までの郵便局とはやっぱちょっと多分違うと思うから、いろんなことをこういろんな、まあ、制約っていうか、うん、こういうことをやらなきゃいけないとかこういうふうにしなきゃいけないみたいなことはやっぱ多分たくさん増えたんだろうなっていう推測するんだけど、
まあ当然あの民間の会社ですから倒産、ね、うん、はい、することが当然あります、はい、ということですけれども、うん、まああの国営の当時からやはり郵便局で、うん、いろんなあの商品やサービスをやっぱ売っていて販売していて、うん、まあ、あの営業的なことっていうのは、まあ、以前からずっとやってきたっていう経緯がやっぱあるんですね、うんうん、だからまあ民間になったからといってそのその辺に対するこうアレルギーとか抵抗感っていうのは基本ね、みんなあまりなかったんだと思います、うんうん、まあそれなりに今まで通りのまあはがきを売ったり切手を売ったり、うん、貯金してもらったり、うん、または保険に加入いただいたりとかっていうのは、まあ、まあ昔からやってきたことをまあ引き継いでずっとやっているということなので、うん、ただまあおっしゃる通りその田舎の郵便局っていうのはもうそもそも周辺のお客様自体が少ないですから、はい、そこだけでやっぱり利益を出すことってやっぱ難しいんですよね、うんうん、もう基本的には過疎地にある郵便局なんていうのはもうほとんど赤字の郵便局ほとんど
ですね、まあ、でしょう、はい、
でまあ街中に行って大きな郵便局、まあ、この辺で言えば中津局の裏に中津郵便局とか、うんうん、まああいう大きな郵便局があって、でまあ、あそこで働いてる人たちには申し訳ないんですけど、やっぱ、うん、ああいうところで一定の利益を上げて、うん、そして、まあ、あの過疎地にある、まあ、郵便局 の, その赤字をやっぱ埋めていくというかですね、うんうん、まあ、トータルで会社として、うんうん、まあ、利益が出てれば、まあ、いいかなっていう、うんうん、まあ、そういう考え方の経営なんだろうなと思いますね。
まあ、あの郵便局、あ、日本郵便に限らずやっぱその地方とか過疎地にあるようなその営業所があるようなところは、うん、やっぱうん、地方ではやっぱちょっと赤字かもしれないけど、ね、ちょっと大きいところで、うん、儲かって全体でっていう考え方はやっぱあると思うけど、 でもそういうこともやってますよっていうのをがやっぱ結構重要なわけで、うんうん、まあでもそのまあそのこう小さい町にやっぱ郵便局があることによっていろんなことがこう回ってるっていうのはやっぱこう実感としてやっぱりあるから、
ありがとうございます、うん、もうそう言っていただけると、まあ、私たちもあ頑張っててよかった
でも逆に言ったらでも郵便局がなかったらどうなっちゃうんだろうっていうのもあるからね、うん、
そうですね、まあ、今ね、いろんなものがこうデジタル化されて、うんうん、まあ、わざわざ窓口に行かなくてもできることってかなりこう増えてきましたからね、
そうそう、
うん、だから、まあ、昔に比べるとやっぱり窓口に来ていろんな手続きをするお客様の数っていうのはやっぱりこう減ってはきてはいますけど、うん、でもかといってまあ、そういったものになかなかこうなんていうんですかね、得意じゃないというか、
うんうん、
まあ、高齢の世代になるとなおさらね使いができないので、はい、まあ、そういった方々をやっぱこの生活を守るために私たちがやっぱり、まあ、まだまだちょっと必要かなという感じはしますけど、
ね、うん、ということはですよ、今の話からいくと、まあ、どっちかって言ったら、まあ、高齢の方が行くことが多い郵便局なんだけど、
う
ん、でも今言われたみたいに、まあ、その窓口に行かなくてもできるようなことがどんどん、うん、まあ、今も多いけどどんどん増えていくと、そうなっていくと、まあ、もしかしたら、この先この郵便局がちょっとずつあそこもなくなってここもなくなってっていうことはやっぱり可能性としては、
うん、そうですね、そこはもう否定はできないですね、
うん、うん、 じゃあまあもっと小さい地域に例えば今あるのかな、まあ、山移りも簡易郵便局はある、
あ山移りはまだあるんですよ、
あるでしょ、うん、で津田民もあるでしょ、は
い、で下郷と柿坂と平田ですから、うん、まあ、5局、
5局、はい、山系地域では5局はあるけど、ね、例えばもっと昔だったら例えば深夜場とかに
あ
ったか
な、もうありました
けど、もうそれはなく、
完全になくなりました、ね、
なくなったわけでしょ、はい、例えばそういう感じで、まあ、どっかのところがなくなるみたいなことはやっぱり可能性としては、
うん、そうですね、うん、ここもちょっと話が少し膨らんじゃうんですけども、うんうん、その可能性はあるんですけども、うん、実はですね、うん、私たちこの日本郵便っていう会社は、はい、まだ国の関与が少しね、はいはい、残ってるんです。
なるほど、
でいろんな法律の規制があって、はい、実はもう人がいなくなった、お客様があんまり来なくなったから、じゃあもうこの郵便局で、うん、もう閉鎖しましょうってね、安易にできないんです。
なるほど、
それまで法律上できないようになってるんです。あ、
うん、
でまあ、こう日本全国隅々まで、うん、やっぱりこう国民が、まあ、同じサービスを受けられるようにっていう、こうユニバーサルサービスのこう義務っていうのがあって、うんうんうん、もうもう本当に地域のに人がいなくなって、うん、まあ、全くいなくなるってことはないんでしょうけども、うんうんうん、でももうなくてもいいですよっていうような、まあ、住民の同意とかがない限りは、うん、なかなか、ね、廃止っていうのはできないんです。
なるほど、
そういう仕組みになってるんです
。へ、じゃあまあ、変な話、自分が生きてる間ぐらいはもう多分全然あるだろうなっていう感じ。
そうですね、
っていう、
まあ私も今52で、うんうん、今ね定年の年齢ってだいぶ今うちの会社でも65歳になったんですけども、
やっぱり65歳
な、そうですね、なんかまあ私が定年するぐらいまでにはまだあるかなっていう感じですけどね。
あ、そうか、会社だからちゃんと定年、もちろん会社だからってこともないけど、定年があるから65
になった
ら、
そうですね、
定年になって、局長も退くということ
でしょ。もうそうです、年金生活に。
そうなると、あ、変な話、あ、ちょっと前のちょっと戻るけど、はい、要は、田部家がずっと代々平田郵便局をやってきてたわけじゃん、で、まあ、継ぐみたいな形で帰ってきた。
そうです、ね、
だけどもう株式会社会社になったから、もう継ぐとか継がないとかいう話じゃなくなってくるみたいな話。
そうですね、実は田舎にある小さな郵便局って、うん、ほとんどが実はうちみたいな感じでスタートしていて、代々そこのこう家庭が、まあこう、まあ、いわゆる世襲でっていう感じでこう来てる歴史があるんだけど、はいはい、実はですね、もう今その歴史 もうほとんど、ね、ないんだと。私なんかが後を継いだのも、うんうん、結構ねケースとしては稀なケースの方で、もう今そういうのももうほとんどなくなってきてしまっていると。だからもう私がもし仮に65歳で、辞めるときに、うん、じゃあそこ次ってなったときには、うん、もう多分もう普通のどこかの誰かがやってくれる人がいれば、
うんうん、
ということになりますね。
あ、そうか。でも田和君がするときも実はそういう形じゃなくても別によくって。
そうです、そうです。
だからまあもっと言えば別に帰ってこなくてもよかった。
まあ、そう、最悪。まあね、親子関係はね、そこでおかしいかもしれないけど、
その郵便局の話だけで言ったら帰ってこなくてもよかった。
そうです。
だから、
う
ん、結局その郵便局を継ぐために帰ってきたっていうよりは、まあ、まあ、
いろんな
理由があってってことだよね。だから俺は郵便局やるぞっつって、局長になるぞっつって帰ってきたっていうわけでは
でもない。そうですね、
なるほどね、うん、郵便局、あ、でも局長としてもでは
21年経ちました。はい、
もうだから30そこそこの時からもうだって、
そうですね、
局長っていうふうに言われてたわけでしょ。
そうですね、
うん、
まあね、今考えると今の自分からその当時の自分をこう思い描いて、うんうん、要はあの年でみんなから局長とかって呼ばれてたなみたいなね。
いや、
今思うとそういう、
でもなんとか長ってつく人ってなんかやっぱ自分たちの、まあ、世代もあるけど、なんとか長って、まあ、例えば校長先生とか、なんか社長とかもそうだけど、なんかすごいこう年上の人がするって、ね、30そこそこの人がなんかするってイメージなかっただろうから、
うん、そうですね、
なんかちょっとこうちょっとこう難しい部分はあったんじゃない。
そうですね、
うん、
なんか本当 ね、まだ30そこそこのあれが、ね、長って呼ばれてたわけですけどね、
うんうんうん、ちょっとなんかからかわれ気味で言われたりとか ね、 なんか、
う
ん、
もうただ当時としてはね、もう要は分からない世界にいきなり入っても局長として仕事をしてたから、まあもうなんか一生懸命でなんかそんな感じでみんなが言ってるのかどうかとかもう一切気にならなかったですね、もうやっぱ、
なるほどね、うん、
まあ、余裕もなかったといろんな面です。
なるほどね。いやなんかちょっと郵便局のなんていうのかな、仕組みじゃないけど、うん、そうやってなってるんだみたいな。まああとでも本当郵便局って、まあ、さっきもちらっと言ったかもしれないけど、やっぱり、まあ、こういう田舎、まあ、な中山間地なりそのこういう田舎にね人が少ないところにいると、やっぱ郵便局の役割というか郵便局のありがたさっていうか、郵便局あるおかげでなんかいろんなことがこう回ってる感じっていうのかな、がやっぱどやっぱこう、まあ若い人は分かんないけど、俺とかはやっぱ郵便局があってなんぼやろもんやろみたいな感じはあるからね。
ありがとうございます。
まあただそのね、まあ手紙とかね、まあはがきとかなんかそういうものもあれば、まあ、その郵便局っていろんな、ね、うん、お仕事あるとは思うけども、はい、そのどんどんやっぱりそのなんていうの、通信業務みたいなやつはちっちゃくなっていく方向だろうから、 そうですね、その辺がな、うん、なんかどうなんだろうなとは思ったりはするけど、
う
ん、
そうですね、まあ、もういわゆるその手紙とかはがきなんていうのはもうこの先爆発的に拡大するなんていうことはもうまずないで、うん、もう社用産業ですからね、うんうんうん、からまあそこはやっぱりうちの会社も民間の会社ですから、うんうん、まあ、ある程度やっぱりもう割り切って違うところのやっぱり利益を上げられる分野に、力を入れなければというふうに上の方は考えてると思いますけどね、うんうん、
でもさっきの話で言うと、でもなくなることはないでしょ。
そうですね、なくなることはないと思う。
絶対ない。
そうですね、うん、
ていうかなくなってほしくないし、うん、なくなったら困るかなって、うん、俺も結構、まあ、手紙とかはがきを出すタイプの人じゃないけど、でもやっぱないと、
そうですね、
なんか郵便配達の人が、はい、郵便ですとかって来るのが、うんうん、なんかいいなって思うんだよね。それがなくなるっていうのはやっぱりちょっと困るかなって思う。
そうですね、
うん、だからまあこれからもそこの部分は残っていくんだろうし、まあとにかく、まあ、郵便局っていうのは我々にはすごく大事なところですよっていう話。
ありがとうございます。もう古岡さんのお墨付きを、
いやいや俺のお墨付きとかじゃないんで、うん、あでもな面白いね、なんかそうやって聞くと。
そうですね、結構やっぱ、うん、割とこうね、独特な仕組みで、うん、まあ、できてる、
うん、まあ途中でそうやってこう、まあ、そうですね、変わっていったりっていうこともあるだろうし、うん、これから先の郵便局がどうなっていくんだろうっていうのも、うん、とにかく、まあ、気にもなる、気にはなるんだけども、でもなくならない、そう簡単になくならない、ね、っていうことが分かっただけでも、うん、なんかちょっと安心したっていうか、やっぱあの光景、やっぱ俺も窓口によく、まあ、絶対毎1週間に1回は行くのよ、はい、なんかまあ入金してっていうのがあるから絶対行くんだけど、あのなんか形っていうか、まあ、人がこう来て、まあ、おじちゃんおばあちゃん来る、うん、まあ、俺みたいなやつも行ったりとかして、窓口の人がこういろんな対応してくれるっていうあの空間がなんか、まあ、言ったら、まあ、他のその金融機関とか他のどこかの窓口と違って、うん、なんかこうあったかい感じがあるっていうのかな、うん、
昭和的ですよね。
そう、あれがやっぱなくなってほしくないっていうのはすごくあるんで、うん、郵便局っていうのみんななんか本当にもっと使っていきましょうみたいな。
ありがとうございます。
うん、とかっていう、あちょっと思った、 ありがとうございます。はいはい、今日は、まあ、思いがけなずっていうか、郵便局の話でまとまったらよかったなとかって思って、そうですね、まあ、田辺君といえば、まあ、もちろん郵便局の局長っていう顔がもちろん一番なんだけど、でもこのもう一つの顔っていうかはやっぱ地元に帰ってきていろんな活動されてるっていう部分があると思うんで、それはもう次回ちょっとたっぷりお話をまた聞こうかなと思ってるので、はい、今日はこの辺りにしたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、なんか告知的なやつ あったりしますか。
そうですね、はい、いいんですか、うん、郵便局の告知を
はい
ぶち込んでも、
はい、もちろん、
そうですね、実はですね、はい、さっき郵便局が減るっていう話を出たんですけども、うんうん、はいはい、増えたりもするんですよ。
おお。
で、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、イオン三行がありますね、
はいはい、
実はあの中に郵便局が8月の29日にオープンします。
へえ、あ、すごい面白い流れ。あ、なるほど。
そうなんです。で、意外とああいう商業施設の中に郵便局が、はいはい、これもまあ民営化した影響なんでしょうけども、っていうのが最近ちょこちょこあってですね、
そういう商業施設にその郵便局ができる。
そうですね、店舗を、
じゃあ ATM だけとかじゃなくて、
ではなくてちゃんと窓口ができる。
窓口ができるってこと。
おで、土日も空いている。
なるほど。あ、
祝日も空いてる。
祝日空いてるっていうのはちょっと、
う
ん、
そうですね。ただいい、土日や祝日は基本的にはやっぱ金融部門はやっぱ動かせないので、まあ、いわゆるその郵便とか荷物とか、はい、そっちだけにはなるんですけども。
あ、へえ、う
ん。であと、まあ、ただし平日は、イオンさんは10時に開くんですね、
はいはい、
うん、だから普通の郵便局で9時に開きますので、1時間遅く開くので、その代わり金融の取り扱いも、
うんうん、
普通の郵便局だと4時にはもう金融の取り扱い終わりますが、はい、そこは5時までしてくれます。だからまあ1時間ちょっと長く、
で営業時間はでも一緒、
ですね、6時までかな確か。
で普通は5時とか、あれ、
そうですね、郵便局普通は5時にはもう完全に閉まります。
閉まりますよね、
うんうんうん、4時で金融が終わ閉まって、うん、5時に郵便が閉まって、もう郵便局自体は閉まるんですけども、イオンの場合は、5時に金融が閉まって、うんうん、6時に郵便の方が閉まって、うんうん、まあ、1時間ちょっとずれて、
なるほどなるほど、
ですね、
面白い。
そうですね、
でもそういう需要もあるかもしれないから。
そうですね、
へ、あ、そういうこともあるって。
あります。
8月の
29日金曜日
にオープン。
はい、オープンです。
へえ、うん、あ、じゃあイオン参考で何かお買い物したりとか、あ、郵便局、
そうですね、
あ、これちょっとこの窓口行かないとっていう時は、うん、あ、5時過ぎちゃったっていう時は、
そうですね、
あ、イオンに行けばいいみたいなことができたりとかするし、うん、
はい、
まあ、お買い物ついでに行けたりもするし
み
たいな。
しますね、
はい、あ、なるほどね。あ、それはいい情報。
ありがとうございます。
はい、
はい、
へ、
またイオンね、あそこイオンさんではかなり多くの方が働いてるんでしょうから、うんうん、まあ、そこで働く人にとっても結構、はいはい、まあ、便利がいいかな。お昼休みにね、ちょこちょこっと行って、
ね、あ、なるほどね。
いますし、
やっぱそこはやっぱちょっと会社的だよね。
そうです、そこはもうそうです、
うん、もうそういうところにやっぱちょっと、まあ、言ったら利益が出そうとか、人がね、行きそうっていうところにやっぱ出店するみたいなやつよね。
もう頑張ってもらって赤字の
赤字の田舎の郵便局、ね、回してもらわないとね、
そうですね、
みたいな、うん、なるほど、
はい、
分かりました、はい、ありがとうございます、
はい
はい、じゃあイオン参考にも行ってもらうのもあれだけど、やっぱとりあえず平田郵便局にね、
はい、
行きましょう、みんなで。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ
今日はこの辺りにしたいと思います、
はい、
じゃあまた次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今日はこの辺りです、では皆さんさよなら、この番組は、コーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。